はい、こんばんちは。ということで、時刻は17時になりました。6月28日、金曜オリジンチャンプルー。お相手はピン芸人ヤンビーです。よろしくお願いします。はい、ということで、もう6月も最後の放送でございます。ありがとうございます。もう本当にね。あ、そして先週はですね、オリジンお笑いライブ、起承転結も、本当に皆さんありがとうございました。今回はね、もう特別に、生配信が YouTube で無料で、見れるということで、まだまだYouTube の方に動画も残ってますんで、ちょっとね、見に行けなかった方や配信見逃したという方はぜひそちらもチェックお願いします。もう今回リアルタイムでは150人ぐらい見てたのかな。お客さんも会場にも200近くいたから、もうすごい人にたくさん見てもらってたんでね、いや本当にいいライブでございました。ババスペもね、すごい久しぶりにウッチーじゃないな、ダイダレオがオリジンライブに来てくれたんでね、すごい楽しかったですけども、さあそんなこんなで6月最後の放送、まあ、この金オリジンチャンプルは4月から、毎週ゲストをお呼びして、その方と50分間一緒にお話しするという、番組構成となっております。そして、今日ももちろんゲストの方が来てくれています。それでは自己紹介の方をお願いします。
皆さんこんにちは、劇団オゼの日賀あずさです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こっちでいいのかな。
はい、カメラに向かって ありがとうございますということで、はい、あずささんです。今日は
いや、めちゃくちゃ緊張してる。
あ、本当ですか。なんか聞くところによると、はい、FM 那覇がこの沖永通りのスタジオに移ってから初めて来たということで。
そうなの、はい、初めて来ました。どこかなーっていうのを探しながら
探しながらやって、あ、じゃあもともとは首里の時には行ったことあったけどってことですもんね。
でもそれでも何回かなんですけど、でもまあ向こうはね結構長くあったので、
はい、
結構こう馴染み深かったんです。だからもう少しであっちに来そうでした。
あ、首里の方に。
そうそうそう、
もう感覚的に首里、それでも家から出る時間とかも計算してやったら全然違う。
全然
めちゃくちゃ降りてくるんです。
危ない危ないと思って、はい、無事たどり着きました。
あ、よかったです。本当に桃にあったので、
はい
はいはい、ということで、あずささん、
はい、
もうほとんど初めましてではないんですけど、厳密には
そうなんですよね、
はい、
そうなんだけど、こう
ちゃんと
お話ししたことはね、がっつり話したことはない、
ね、ないですもんね。
挨拶とかね、
はい、あ、どうもお疲れ様ですっていうぐらいで。
そうなんですよ、
まあ、稽古場でだったり、あとなんか忘年会とか、
そう
誰かの、あ、それこそ今年だったらベンビーさんのちょっと送別会とかで、
ね、
ちょっとお会いしたりとか、そういう場面ではありますけども、
そう、
本当に、まあでも知ってはいましたけどもっていう。
だからね、今日お互い探り探り、
はい、
なんかどういう人物なのか、なんか
そうです、ね、
お互い聞き合おうかなと思って
深掘っていきましょう。
そう
そもそも、はい、ヤンビー知ってました。
ヤンビーは知ってましたよ。
あ、知ってました。
知ってるんですけど、残念なことに、
はい、
ネタをちゃんと見たことがなくて。
あ、
そう、
そんなあずささんのためになんと今回ライブ無料配信してるということで。
そうなんだよ。そうそう、ここに来る前にも、
はい、
ライブ無料配信するって言ってたから、あ、はい、これはもうヤンビーのこと知るきっかけだと思って、
はい、
見る準備してたんだけど、時間が忘れてしまって、
もう首里のとこに行く予定だったから沖縄通りだ、あ、違う、時間ねって
気づいたら、
はい、
もうなんか見逃しってて、
はいはい、
今見逃し配信って最近流れたんですか。
あ、というよりも、YouTube にアップされてるんで。
あ、そうなんだ。じゃあ、いつでも見れる
んで。いつでも見れるんで。
あ、じゃあ、もう見ます。
見ますってください。見てくださいよ。
でもなんかちょっと雰囲気だけど、なんかシュールなコントするでしょ。
はい、
コントっていうか。
あ、
ピンだからコントっていうのかな。
あ、いや、もう全然なんか、もうボクサーパンツ一丁で出てきて。
シュールじゃないですか。
はい、もう道具なしで絶叫でネタやってますよ。
わあ、すごい体当たりな感じ。
体当たりでやってます。
あ、楽しみにしてます。でもなんか、
はい、
もう一人なんか一緒にねよくやる人もなんか YouTube で見たんだけど、
もう一人、二階堂ですかね。
あ、うん、
うん、
もう
一人
なんか一緒に YouTube に出てからこうなんかわちゃわちゃしてた。
わちゃわちゃしてた。なんだなんだそれ。
誰だろう。
あ、これラジオで。
ラジオじゃないです。オリジンの事務所で。
事務所で、
うん、
オリジンの YouTube チャンネルで、う
ん、かな。
え、誰。
え、二階堂くんかな。
え、僕そんな YouTube オリジンの公式とかではあんま出てない。
じゃ、公式じゃないかもしれない。
沖縄チャンネルとかですかね。
なんか検索間違えたかな私。
僕じゃない可能性もあります。
いやいやいやいや、
ヤンビーじゃない可能性も。
本当？
はい。
ちょっと後で、
はい、
あの見てみ終わったら、
はい、ちょっとチェックしましょう、これは。
お願いします。
謎なんで、はい、
謎だね。
まあ、いや、そう、
あ、ヤンビーはあの何年前からオリジン入ってるんですか？
僕はもう2017年、なのでもう7年ぐらいは、うん、
7年、
あ、そうですね、もう8月で丸7年ぐらいなります ね、
すね、
芸歴も。
じゃあもうあがやっていう感じ。
あがやですね。毎週ちょっと毎週下にも結構増えてきてるんで。でも本当に最初の3年ぐらいは僕より後輩が誰も入ってくれないっていう。
へえ、そうだったんだ。
そうです。というのも、まあ、オリジンっていうか、まあ、沖縄が年功序列じゃないですか、
うん、
芸歴じゃなくて、
うんうんうん、
後から入ってくる人いるんですけど、みんなことごとく年上だったんですよ。
なるほどなるほど。
当時僕、まあ、21歳で入ってるんで、
うんうんうん、
もうなんか30オーバーの人たちばっかり入ってくるんでなんでこんなおじさんしか、
チャレンジャーだね、
はい、
30代でお笑いを目指し始めたってこと。
そんなレアな人ばっかりが来てたのがそう、この2019年、2020年ぐらいからやっとなんか自分より年下の子たちが入ってきたんで、まあそうですね、まあ、ちょいあがや
ちょいあがや
ちょいあがやですね
そんなこと言ったらもう自分あれだね、フル株だね。
フル株ですか？フル株なんですか？じゃあ芸歴はどれぐらいになるんですか？
いや、芸歴って言っていいのか分かんないけど、
はい、
今41になるんですけど。
41歳ですか？
はい、入ったのが20歳の時なので、
はい、あ、じゃあもう21年
になります。だけどその間に、まあ後でもねちょっと話しようと思ったんですけど、はい、お休み期間もあって、
あ、はいはい、
なので、まあ、実質半分、
半分、まあ、
やってたの
は10年ぐらい
かな、がっつりやってたのはそれぐらいかなっていう。
あ、そうなんですね。あ、もう20歳から入って、21年も2003年とか、
いや言わないで
とかじゃないですか。もう本当になんかそれこそベンビーさんとか、
そうそうそうそう、
あの辺の人たちが、
ね、しゃもじ、今は半次郎、半次郎
になってるけど、三日月さんとかが分かって、もフレッシュもフレッシュの時に一緒にやってたんですか？
そうそうそう、
あ、すごい、なんかそう聞いたらすごい
そうで、フル株でしょ？
はい、フル株ですね
そうなのよ。だから意外と今ね、あの東京で頑張ってる芸人さん、オリジン、はいはい、ね、移って、
はい、
あ、その芸人さんたちがもういた時から、うん、やってるから。
る、ね、
そうですね、もうだいぶ長いですね。だからなんかオリジンの、
はい、
あの忘年会とか、
はいはい、
そういうところに行くと、
はい、
あの乾杯するじゃないですか、
はい、
オリジン恒例の今まで乾杯ってやったら、みんなで乾杯しに行くっていうこの大移動があるんです
よ。ありますね、
オリジン大移動。もう今なんか闇にしようとかいう話もあるんですけど、
ありますね、
その大移動してたのに、
はい、
いつしかなんか来られる側、
あそっか
になってて、
あ、お疲れ様です、すごい、
うん、やば、やば、来なくて、行かなくて
来ますよ、絶対
なんか切なくなった、その時。
あ、
こんなかと思って。
そっか、そういうところで感じるんですね。
そういうところで感じて、
まあ、確かに若手がまあどっちかというと積極的にわーって動く感じだったんで、
そう
ですね、
そういう時に感じましたね。
あ、ちなみにそれもやめようって言ってるのブーブーさんなんでブーブーさん、あー、いい、もうあのその場で、皆さんその場で、その場でみたいな、
そうそうそうそう、
めんどくさがっても上の人だから、もうあの人も
なんだかんだ確かにやってた、本当に俺オリジン大移動
大移動でやってますもんね。
そう
だからなんかもう会長とか、うん、ティープーさんたちの近くにはもうベテランの人たちが一緒にいるイメージなんで、なんかそこに椅子座ってる感じ。
でも多分披露宴とかあったらその辺に座らせる。そう、
あ、そうですよね。もう
嫌だな。
だって変な話、今の10年以下の若手たちのグループにポンって入れられてもちょっと変な感じですよね。どうしようって、
どうしよう、逆にねどうしようって、
もう僕らがうわーってめっちゃ盛り上げますんで、その時
よろしくお願いします。
飲みましょう、飲みましょうって、なんかご飯取ってきます、ご飯取ってきます、
そうそうそう、始まる面白いね。
ぶっちゃけこの中だったら誰がタイプですか
全然興味ないのに聞くっていうでしょとりあえず聞いとこうみたいな。
もう当たってて盛り上げます、その辺は。
でも楽しいですよね、
はい、
お笑い芸人と一緒にいると。
そうですね、まあ、なかなか同じ事務所、まあ
うん
ね、一つの事務所に芸人、うん、役者さんが一緒にいる事務所はたくさんありますけど、ここまで密なところって、うん、多分県外とかだと特にないじゃないですか。
そう、あ、そうかもしれない。
仕事で一緒にならない限り基本、うんうん、 いないっていうか、
そうよね事務所にいないっていうのが、ね、
はい、
基本だからね。
でも事務所に
いるもんね。
いましたもんね、昔は。
いた、
いましたもんね、稽古
もう絡みまくってた、絡まれまくってた
絡まれまくってた
楽しかったですよ。
あ、そうですよね。
そう、
当時は毎日稽古。
そうなんですよ。今は週1とか。
そうですね、まあ、お勢さんも舞台があっても、
舞台があってその始まる直前に集まったりとか、
はい、
だけどあの時は本当に毎日行ってましたね、
はい、
夜の7時から、
はい、
まあ、11時とか12時とかあって、
はいはいはい、
でもそれでも自分たちの仕事もあったし、
はい、
っていうのを毎日、若いからできたんだろうなとは
思います。あ、そうですね、当時のメンバーもそうですね、20代30代とか、
そう
ギラギラしてるんですもんね。
ギラギラしてた。
ギラギラしてるんですもんね。
そう
たまに聞きますけどね。そうなの？あの今あの大穴先輩が当時はそんな飲み会で言い合いになるぐらい。
そう。でもなんかありがちよね。演技論語りながら、まあ、こう熱くなりすぎて、そうなんか。
もっとあそこはああできたはずだとか、こうだった。俺だったらああしてたぞと。
そう。なんか役者によくあることなのかな。お笑い芸人とかでもあります。
あ、まあ、それぞれのやっぱお笑い論とかで、うん、でも、
う
ん、芸人はどっちかというと楽しく飲む方に
行くかもしれない
ですね。
もしそうなってもなんか周りがまた楽しくなんか突っ込んだりとかやって、はい、お笑いにしてそれを笑いに変えてみたいな感じがあるけど、はい、もうめっちゃ熱くなってどんどんなんかこうメリってめり込んでいくんですよね。
めり込んでいく。
なんかどっかに。
どっかに行く。
そう。
すごそうっす、昔の先輩方の時。やっぱ地方が違いますもんね。
地方？
地方っていうか、このなんていうんですか、基礎能力というかもう出来上がり方が
さ、
やっぱりすごいんで先輩方は。経験値が違うなっていうその辺。
あとなんか昭和とか。昭和生まれだしね、なんかちょっとね、
あ、まあ、そうですね、
ね、ちょっと熱いところがあるのかな、
熱血的なところというか、
熱血的なところも、泊まり大橋とかも走りましたもん、
はい、
体力作りで、
あそこっすか、いや、しんどいもありますけど、怖くないですか、あっち、
怖いですよ、
泊まり大橋走りに行くって、ね、なんすか、あ、まあ、そっか、旧事務所が。あの通りですもんね。
そうあの通りだったから、こう一周ぐるーってゴーパチも挟んで、
はい、
こう回るっていうコースとか、その後に筋トレして発声して、
あ、そうですね、役者の人たち筋トレ発声とかでめちゃくちゃやりますね。体力、
う
ん、でも2時間とかの舞台立つわけですから、それは体力いりますよね。
そうですね2時間、
あ、うん、それでやってたわけだ、旧事務所。僕の知らない
旧事務所良かったですよ。なんかもういろいろ、
はい、
あのいろんなエピソードがあります。
あ、なんかすごなんかまあすごそうですね、あの事務所。
まあ一つのビルに1階がテナントで、
はい、お店で、
はい、お店で、で2階がお笑い事務所で、はい、3階がオゼだったんですよ、
はい、
で、まあ、毎日このオゼはお笑い芸人が稽古してるところを通りながら絡まれながら3階に行くんですけど、
普通には通してくれないです。
そう普通には通してくれなくて、絡まれながら3階に行くんですけど、
はい、
なのでこの3階で稽古をするわけなんですが、
はい、
あのまあ、その時はオリジンのお笑いの人たちはいなかったのかな、
はい、
いなくて夜遅くまで稽古してる時があったみたいで、私もその時いなかったんですけど、
はい、
そのヤクザの役があって、
はいはいはいはい、
で拳銃を持ってる持ってないかな、そういう話で、
はい、
そういうこの喧嘩をしてるっていう、はい、あのシーンを練習してたら、
はい、
下から本当の警官が入ってきて、なんか通報があったんでしょうかね、このなんか喧嘩してる拳銃がなんたらかんたら
みたいな、
登ってきて警察とかかんって開けたら、えっみたいな、
みんなジャージで稽古着で、
そうだからあったみたいで、多分あそこね、窓をバッて開けてやると多分聞こえるんですよね。
いや、そうですよね、
うん、そういうのとか
近隣のなんか毎日怪しい人たちがどん出入りしてるし、夜遅くまで、
であまりにもうるさくするとうるさいって苦情が来たりとか、
まあ
そうね、そういうことがあったり、
はい、
なんか面白かったですよ、
すごい旧事務所。
そう、屋上もあったので屋上でバーベキューしたりとか、
はい、楽しそう。
あと発声練習も屋上でやったりとか、そうなんか ゴーパチがあったので、
はい、あ、そうです、見えますよね、高架橋が、
うん、そうそうそう、高架橋の向こう側にいる人を振り向かせようみたいな勝負が始まって
そう、YouTuber みたいな
おーいとか言ってあそこにバス停があったんですよ、見えるところに、はい、そのバス停の高校生を振り向かせるみたいな、はい、なんかそういった遊びではない、遊びか
遊びですよね、ほとんど
悪ふざけだよね、
はい、完全に
そうそう、
怒られますよね苦情案件ですよね、
本当にね、若気の至りでした、
はい、当時だからこそなんかって感じですけどね、 その辺の稽古方法もまた
そうで、今はね閉まっちゃうんだよね、ビル自体もね、
あ、そうですね、うん、もうビルが閉まっちゃうんで、うん、あんまり遅くまでいられないというか、そうそうそう、警備員の方に怒られちゃうんです、
そうそうそう、それこそなんかもう稽古場でなんか1000円飲みしようって言って、
はい、
稽古終わった後に1000円出し合って、
はい、
買い出し班と掃除班に分かれて、で、買い出し班が帰ってきたらもうそこで飲み会、宴会が始まって、
なんか聞きますね、先輩たちもライブ終わったらもうそのまま稽古場で飲んで、
その
朝まで寝て、次の日の昼ぐらいに帰るみたいな、
もうみんなもそのまま思い思いのままで寝て、
ま、思い思いの形で寝て、そう、
あそこになんかあったなって言ってシート取り出して寝たりとか、
はいはいはい、
なんかあるもの使って寝たりとか、
青春ですね、
そう、だから結構みんなにオゼファミリーとか言われてたんですよ、
オゼファミリー
もう本当に一緒に寝泊まりしてるから、
あ、まあそうですよね、
そう、もうずっと一緒にいたっていうイメージがありますね、
しかも昔って、ね、確か3ヶ月に1回とかのペースでやってましたね、舞台、
そう、そうそうそうそう、
えげつないっすね、舞台3ヶ月に1回って
1年に4回やばいですよね、
はい、とんでもない、
そう、今考えたらすごい、
まあ、でも今半年に1回でも結構なスタミナ使うじゃないですか、1年に1回でも、それ半年に1回、しかもあれですもんね、誰かが作ってくれる舞台に自分たちが出るとかじゃなくて自分たちで作るんですもんね、
そうそうそうそう、
全部一から制作とか、
そう、そうだし、なんなら書いてたし、
脚本、
はい、
あ、脚本もやってたんですか、
そう、ひとしさんが、あ、私じゃないですよ、ひとしさんが書いてて、
はい、
あと検索さんも書き始めて、
はいはい、
ってことでこう交互に書いたりとか、
はい、
なんかそうそうそう、こうだもあるものをやるんだったらね、まだね、
はい、
あのあれだけど、自分たちでだから本当に
一から
そうやってました、
すごいな、
だからもうこの稽古場をね、稽古場じゃないや、あの舞台を確保するのもね、
はい、
何ヶ月前のとかももう、はい、ずっとずっと撮り続けて、
あ、もうほぼ年単位で撮ってますよねそれだと、
そうそう、
きっと、
そう
そうそう、
ずっとなんかもうどこどこの撮って、今度こっち撮ってとか、う
ん、どこでやってたんですか、その、まあ、天仏館とかはまあ昔からあると思うんですけど、それ以外ってどこでやったりしてたんですか、昔は、
ね
ー、なんかオリジンライブも昔はな、なんだったっけな、
ヒューマンステージ、
あ、そう、ヒューマンステージで昔はやってたけど、うんうん、そうそう、ある時から天仏に移ってみたいな、
そうそうそうそうそう、天仏ができ始めできてからだと思います、移り出したのは、
ね、
あ、ヒューマンステージもなくなっちゃったんだ、
そう
なん
です、
もうなくなる、そう、なくなるって言って、あ、それまであったんですか、あ、一旦なくなったんですよ、
あ、そうなんですか、
そうそう、できなくなって、
はい、
別のところ探さないといけないってなって、でそれからもういろいろ本当にちっちゃな箱からもういろいろ探してやっていって、で、
はい、
で沖縄市にあるアシビナとかでもやってたりしてたんだけど、
はいはい、
やっぱりこのなんだろう、あの費用とかもいろいろね検討しないといけないから、もうそこは年に1回使って、あとはちっちゃいところでやったりとか、
はいはい、
それを組み合わせながらやってましたね、うん、
体力がすごいですよ、もうその辺の、
うん、本当ですよね、でもあれあの時はなんか当たり前のようにやってたんで、なんかきついっていう感覚は
もうないですよね、
全然ないですね、
そうそうね、だからあずささん自身はここ2、3年ぐらいでちょっとずつ復帰してきてる、
うん、そうなんですよ、私あの子育てするということで、
はい、
あの一旦舞台から、休憩ということでお休みいただいてたんですけど、はい、ですね、ここ3、4年本当に、
はい、
あのいろんなお話をいただいて、
はい、
あのまずスタートがあの闘牛女子、
はいはい、ヒープーさん、
はい、ひとしさんが初めての監督をした作品なんですけど、
はい、
それに主役で 出させていただいて
見ましたよ
ありがとうございます。あれ。そうそう、それからなんかいい、はい、なんだろうスタートというか、
そうですね、
その後もなんかこの闘牛あのワイド、
ワイド、はい、
ワイドの2の方にも出させていただくことになったりとか、はい、なんか闘牛つながりなんですけどなぜか
なぜか
なぜか、
うるま市出身っていうわけでは
うるま市出身です。
うるま市出身、
うるま市出身なんですけど、はい、闘牛とは何もゆかりもない
ないけど、はい、なんかまあそういう、
はい、そうそうそう、なんかそういうつながりで、あでもあの牛のあの闘牛のこのなんていうんですか、
匂い
はもう慣れてます。
慣れてあそこで採用されてなんか表情が全く変わらないって全然違えってやっぱうるま市出身はなんか一切匂いに関して
そう、うるま市石川に行くと特にみんな臭いって言うんですよ、
は
い、なんか高速走っててもそう匂いがするとか言われてて、はい、なんかそこ通るじゃないですか、はい、は懐かしいなります
ね、
臭いとかじゃなくてでいや逆になんか嗅ぐぐらい
深呼吸肺まで入れて
懐かしいんで
全身で楽しんでやるんですね。
そうそう、まあまあそんななんだかんだでまた去年も、
はい、
また久しぶりにこれそれこそ12年ぶりに舞台に立つ、
はい、あ舞台が12年ぶりなんです
ね。舞台は12年ぶりなんですよ。やばいでしょ。
やばいですね。
やばい。だからそれで去年の12月に出させてもらって、はい、ビューティフルサンデーっていう作品、
はいはいはいはい、
もうひとしさんが大好きな作品で、
はい、
毎年やってるのかっていうぐらいやってるんですけど、
結構やってますよね。
そうそうそう、いろんなメンバーがやってる、はい、それに出させていただいて、で次は来る8月に、
はい、
那覇島が夏休みのなんか企画で、
はい、
子供たちのイベントみたいな感じであって、
はい、あゴンちゃんが言ってましたね。
そうそうそうそう、なんかみんな劇団オゼで、
はい、
なんか子供たちを怖がらせようってことで沖縄の怖い話
を
20分のオムニバス3作品やるってことで、
は
い、多分お化け役、
多分お化け役
だ、ね、女の人だから多分お化け役、
女性の幽霊とかちょっと、まあ、そういうのにまつわるお話が、
そうそうそうそう、
多いから、
うん、多分出るだろうな。
意外とホラーの舞台ってないですよね。
そうなんですよ、ホラーなくて、
コメディーかちょっと感動系かとか、
ね、なんかね不思議なお話とかはあるんですけど、
がっつりホラーの、
そうそう、ないないない、
舞台ってないから、ない
だから怖いんですよ、逆に怖がらせきれるか。
あ
なんだろう、テレビとかだといろいろ効果音とかもなんかね、はい、表情もアップにできたりとか、
編集とかもあるし、
そうそうそう、できるけど舞台で怖がらすってなんかもう貞子しか思い浮かばない。とりあえず髪の毛こうかなみたいな、
あのテレビからとりあえず来てみたいな。そうそうそう、
どうなるんだろう。結構しかも近いんですよね、かあの客席から近くて、まあまあ楽しみです。私もまだ台本ももらってないので、
ないので、あ、うん、じゃあもうそう、じゃあもうそのじゃああずささんに会いたければこの8月の第4土曜日、
ね、
はい、第4土曜日と第4日曜日、
そうですね、
にあるこのイベントに、
はい、またね近くになったら誰かが告知しに来ると思うので、
はい、わかりました、
よろしくお願いします、
お任せください、
はい、
でもなんかあずささんが来てくれても、
本当に、
もちろんもちろん、
おお、行きたい行きたい、
ぜひ遊びに来てください、
その時はちゃんと持ってきて、
はい、
役もアピールして、
はい、
はい、頑張ります、
よろしくお願いします、はい、ということで一回 CM 挟みまして中盤戦いきたいと思います。メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください。メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。 78.0FM Naha. Your radio station. ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから。ポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
はい、ということで金曜オリジンチャンプルお送りしております。本日はゲストに比嘉あずささんをお迎えしております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ツイキャスの方もねコメントが来てくれてます、はい、ありがとうございます。群馬のアニゾーさん、火曜オリジンチャンプルでことぶきがうちのことをうちだって言ってた。うちだではないな、うち原だな。はい、でアニゾーさんがあずささんはじめまして、闘牛女子見ました。
ああ、ありがとうございます。
アニゾーさんはねもう、
あ、でもそう YouTube でも今見れるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
ぜひぜひ皆さん見てください。
ぜひ皆さん、
じゃ感動します。
闘牛女子で検索
お願いしま す, す。
そう、アニゾーさんはもう毎月群馬からオリジンライブ見に来てくれて、
ええー、毎月
超超ヘビーリスナー
すごい
ですよ、ね、オリジン推し。
ええー、すごいね。
はい、
ありがとうございます。
おそらさん、こんにちは。お二人様はじめまして。俺も俺も
本当だ、はじめまして。
はい、ということで昔はジャンジャンということで、はい、みんな若かったからなって、ジュンジュンさんが、
みんな若かったからな。そうだよ、もうみんな45え、
45だって秋山さんも40、
そうやば、そうだよ、
で和樹さんももう40もなる直前、そうそうそう
ね、前半、
そうですね。でそれこそ小浜子さんも38とかですよ今年。
あ、そうなんだ。
あ、まあ、小浜子さんはあれか、そんな昔からってことじゃないか、割と最近な方なのか。はい、九九しかしのお姉さんが、アースお風呂入ってこうね
ーっていってらっしゃい、早いね、お風呂早い、
もういつもこんな感じです。いつもだったらここがアーズではなく、あのミーズになってるんだよね。小屋みずきさんにな
んかな、定額文章作ってんのかな。
はい、はい、アーズおでこ見せてって、
あ、バレた
バレてる
バレてる
バレてますね。
バレてる。
YouTube ツイキャス見てる方々はね、ちょっとあれ何かって思ってるかもしれないですけど、今前髪でね隠れてはいるんですけど、
そうなの、
おでこに絆創膏が、
そう、
何なんすか、ヘドバンしたんすか、なんか
これさ、はい、もうあれだよ、年がいもなくさ、ここに大きなニキビができて、
あら、
もうニキビかな、これ吹き出物、
何、あ、でき
て、
はいはい、
ができて、
はい、
こいつと思ってしばらくいたから、
はい、
ちょっとムカついて、
はい、
やっちゃったんですよ。
あ、
やっちゃって、
はい、
ゆけゴーみたいな、
あ、悪化させてしまって、
そう、
で帰ってほっとけばよかったものを、
今真っ赤っか、
あ、
真っ赤で髪の毛が当たっても痛いから、
はい、もう絆創膏で、
そう、薬塗ってちょっとだから今日なんかすれ違う人、
はい、
よく目が合ってたんですよ、
貼、
はい、ってること忘れてて、なんで目があるんだろうと思って、
あらあらあ、なんだ、私のオーラに当てられたかしらみたいな。
今から FM 那覇に行くの分かってるよね。
ちょっと女優が出ちゃったか、
嫌なやつ。
全員絆創膏みたいな。
全員風になび
て
飛んで、
なんか白いの何かな、
さっそうと歩いてから毎回もうこうなってたんでしょうね。
はい、だからもうそうなって、
もううんと気をつけます。
ヤンビーおでこ隠してっていいだろ俺は。別にいいでしょ俺は。
隠してなんだ。
はい、あ、第三の目を隠してるのですねって、おさらさんが、
かっこいい、
あ、それそうしましょう。
あ、私が、
はい、第三の
目、
パ
ンソ
ー法で、
ね、見えすぎるからみんなのことが、はい、この辺はなんかちょっと
隠して、うまいことやってるということで、そういう設定でいきましょう。
はい、
はい、ということでございますけども、はい、まあ最近舞台復帰し始めてるとはいえ、
はい、
まあいろいろまだ知らないことも多いので、
あ、なんか聞いちゃいます。
深掘っていきましょうよ。はい、まあもうこれはもうオゼメンバー、
はい、
まあ、この毎週ゲスト呼ぶ形になってから、
うん、
もう大勢の方も結構来てくれてるんですけど、もうほぼ全員に聞いてる、
うん、
ユーは何しに大勢へ、
おー、
まあ、なぜ、
すごいパクリ
パクリで、はい、なぜ大勢に入ったのか、きっかけですよ、そもそも俳優になろうと思ったきっかけ、
はいはいはい、
を知りたいんですよ。
なるほど。
だから二十歳ですもんね、入ったのが。
そう、二十歳の時に入りました。
はい、
もともとこの芸能に興味はあって、
はい、
で歌手になりたくて。
あ、歌手志望なんですね。
もともとね、なんかこうのキラキラしてる世界って憧れるじゃないですか。で歌手になりたくて、で芸能界ってことで憧れてたんですけど、はい、なんかいつしかこの女優さん見てるうちに、なんかお芝居したいって思い始めて、
はい、
でやっぱミュージカルとかそういったのも好きでよく見てたんですよ、小さい時から。
はい、はい、
そうそう、それでなんかこう芝居をしたいっていう思いが芽生えてきて、はい、 で一度東京に行って、あもう大学学生時代なんですけど、
はいはい、
東京に学、大学通うために、
行って高校卒業してからすぐ、
そうですね、なんか国内留学みたいなのがあって、
はい、
あの本当は沖縄の大学にいるんですけど、
はい、
この姉妹校っていうのかな、
はいはいはい、
短期留学国内留学
お、国内でこうトレードするんですね、
はい、トレードするっていうのがあって、
はい、
それで行くチャンスこれしかないと思って、
東京に
それでそう1年間国内留学しに行って、
はい、
その時にもなんかこう東京でしか見れない舞台とか見たりとかして、
はい、ありますね、向こうはいろんなのが、
そうもう本当にいろんなのがね、
四季とかも見ました、
四季は見たことないんですよ、
逆に
あもう大学生が四季見れない、なんかもう敷居が高くて、なんだろ
そう
なんか金額も金額じゃないですか、
そ
うそのなんだろう、簡単には踏み入れちゃダメだみたいな、
わかんないけど、とりあえず下北に行こうみたいな、
あそうです、それ
一旦下北に行ってみよう、
そう下北に行こう、下北の有名なこの、はい、何あの劇場とか見に行って、はい、写真とか撮ったりしてっていうのをやってて、
自分が女優やるならここでそういう舞台を踏むのかなみたいな
そうやりたいなって思いながら、
一番ワクワクする時は、
うん、でその東京の大学にもなんか演劇論とかいう役者が来て教えるっていう、
はい、
あの
授業
もあったんですよ、でそれを受けたりとかして、でうちの大学もなんかすごいお芝居に力を入れてたので、
はい、
このお芝居劇団員、まあ、友達の劇を見に行ったりとかそういうのやってて、まあ、それでなんだかんだで何もせずに1年間過ぎまして、
はい、
でまた沖縄に帰ってきて、
はい、
でその時にあの新聞を見たら、
はい、
たまたま尾瀬 の、
はい、
このワークショップ の、
は
あ、あの記事があった、記事というかこうやりませんかっていう広告があって、はい、で新聞もなかなか見ない人だったんですけど、本当、はい、たまたまもう導かれるようにわって開けたらあって、
で
電話して行ってみようってことで行って、
で
ワークショップして、
で
そのちょっとなんかうる覚えなんですけど、
は
あ、私その時ちょっとなんか途中で行かなくなっちゃったんですよ、
あその1回とかじゃなくて何回か
やっていくんだけど行かなくなっちゃって、でなんか行きにくくなって、
ああもう1回休んじゃった、
そうなんか変なだな、どうしようかなってなってるうちに、
はい、
時は次、
はい、
でまたワークショップをやるっていうことになって、はい、2回目のでその時にうちの頭、
はい、
深夜から、
はい、
電話がありまして、
ほう
ワークショップするんだけど来ないかってこと で、
はい、
でそれで行きますって言って、でまた行くきっかけを作ってくれて、
はい、
で行って、で、まあ、そこで、まあ、そこのワークショップはまあ成功したんですけど、成功というか最後までやりきったんですけど、
はい、
そしたらなんか深夜さんからなんかお前なんかやってないの、劇団とかなんか大学とかでやってないのって言われて、はい、いや何もやってないですって言って、あでうち来ればみたいな感じで、でそれね、ああ代表いるから代表ちょっと話 してきたよみたいな、本当に軽い感じで、
は
あ、あはい分かりましたって言って代表に会いに行って、で入りたいですって言ったら、うんもう若い子だったら何でも OK みたいな感じでよろしくみたいな感じで入りました、
あ
超軽い、
軽いな
今なら絶対ない感じ
ですよね
今はちゃんと研究生とかから始まって、
はい、
なんかこうちゃんとね
やってますもんね、んもう若い子大歓迎
若い子大歓迎、
ワニ先生とは大違いだ話では聞いてたけどワニ先生の時とは全然違うぞ
だからもうなんだろう、人を集めたかったのかな、
あ、まあ、そうですね、
そういうのもあった、
ま
あ、
当時まだ 5,6 年ぐらいですもんね、オリジン立ち上がって、
もうちょっと経ってるかな、
8年ぐらいは経ってるかな、
そうそう、なのでも人も欲しいし、うん、こう盛り上げていきたいっていった時期だったので、
はい、
うん、それで入ることになって、
はあ、
それからもう、うん、毎日のように稽古をし、
はい、だって、
はい、頑張りました、
毎日稽古してやってたんですね、はい、すごい、
うん、なので一応こう演技をしたいなっていう夢は叶ってますね、
ああそうですね、うん、そう考えると、
そうやりたいな、
でも学生の頃から
そうですね、で
二十歳で始めて、あじゃあ大学通いながら行ってたんですか、うん、
最初は、はい、最初は大学通いながら行ってました、
で卒業してもう完全にもう大勢で
やるって感じで、はい、もう働きの、うん、大勢でやってっていう
感じですね、そっからもキャリアも積んで、
うん、
で途中でお休みに、
そう子育てに 専念しますっていうことで、はい、お休みをもらって、でこのなんだろう、自分も辞めるつもりは全然なくて、
はい、
どうにかしていたいっていう気持ちはあったけど、はい、でも子育てしないといけないっていうのから、はい、ひとしさんがなんだっけ、お母さんになっても舞台を立てるっていうところを、
はい、
まあ、第一人者ではないけど、もう先頭切ってやってほしい、だから
先駆者に、
そうそうそう、これからいっぱいどんどん下ができるから、
はい、
その子たちにも結婚しても子供産んでも舞台はできるよっていうのを見せてほしいってことで、だから
結婚イコールもうやめなきゃいけないとか、そうそうそう、出産イコールもう諦めないといけないっていうんじゃなくて、あ、ちゃんとできてる人がいるんだった、私にもと、
それを見せてほしいってことで、
はい、
分かりましたって言って一旦子育て専念させてもらって、
はい、
その間にポンポンポンと3人ぐらいかな、
はい、3人ぐらいすごいですね、3人もお子さんがいて、
そうそう、
一番上の子って何歳ですか、じゃあ今
一番上が、中2です。
中二、
はい、
中二のお母さんなんですか。
中二のお母さんです。はい。中二になりました。
年春期じゃないですか。
そうなんですよ。お母さん今日ラジオ出てくるからとか言って。えとか言う思春期。
え、ラジオ？何それって。そう、
なんで？なんで？みたいな。で二番目が6年生、小学6年生。で一番下が、小学校3年生。
あ、3年生で。
男女で。
あ、
はい、
男の子女の子で。
そうですね。で、まあ、みんな小学校に上がって、
はい、
だいぶこうなんだろう、
まあまあ、うん、
お留守番も
できるぐらい
になってきてっていう時にやっぱこういろんな話で入ってくるんですね。
あ、
こんな感じで。
なんかありますね、そういう流れの時って。
そうだから、うん、もうありがたいですよ、子供たちもなんか、うん、たくましくなりました。なんかこうお留守番最初は怖いとか、
はいはいはい、
いやーとか言ってたけど、最近なんかな、もう帰ってきたのか
俺たちだけのプライベートの時間が
もう YouTube 見れないみたいな
時間があるから
好き放題やってねみたいで、
お母さん次の舞台いつなのなんか応援してるのか何なのか分からないけど、
でもまあまあ、はいはい、ちょっとはね離れた方がね、
あ、まあそうですね、
いいのかもしれないなっていう、あ、いいきっかけかもしれない、お互いに、うん、
まあ、成長 で、 そうですね。あ、そっかそっか、うん、じゃあもうお母さんがもう、あ、でももうみんなの中で別にお母さんが女優やってるっていうことは別にもう認識としてもしっかりあるわけですね。
はい、うんうん、なんかこの闘牛女子も、
はい、
桜坂の映画館でやったんですよ、
はい、
劇場で、
はいはい、
何でしたっけ、レッドカーペット
を、あ、はい、
やるじゃないですか、いつも毎年
あります、記者会見、あ、発表、記者会見、
うん、記者会見、あ、まあ、そうそうそう、記者会見もやったし、はい、それの時に子供たちに初めてかな、もうほぼ初めて私が演技してるところを見せたので、
はい、
なんかびっくりしました、
は
い、映画に出てるみたいな、スクリーンに出てるみたいな、緊張してたみたいで、
いや、もうちょっと変な、でも不思議な感覚かもしれないですね、それ。
でもなんかありがたいことに、それが嬉しかったみたいで、我が子たちは、
はい、
だからちょっとなんかいろいろ自慢してましたよ、友達とかにも。
あ、
恥ずかしがらずに。
あ、でもそれ嬉しいですね、うん、そうそうそう、なんか母親としてなんか自分の職業に誇りが持てます ね、
そ、 う
ね、それは、うん、いやでも確かに嬉しいっていうか自慢したくなりますね、うん、お母さん実は女優で映画にも出たんだぜみたいな、
うん、でもなんか恥ずかしいからやめてって言うのかなと思ったけど、
はい、
なんか俺のお母さんやってるけどみたいな
あ、なんかまあ仕事の、まあ、女優みたいなことしてるかなみたいな
そうそうそう、
いや多分な、結構学校とかであるじゃないですか、
はい、
誰々のお母さんめっちゃ綺麗やんみたいな、
そうそうそう、
話するじゃないですかその時に多分、あ、もうなんか女優とかもやってるみたいな、
でもそれこそなんか言ってたみたいで、
はい、
なんかお母さんめっちゃ有名になってるんだけどみたいな、お前のお母さんなんか綺麗だなみたいな話になってるんだけどみたいな自慢、なんか照れくさそうに言ってきて、
あ、
で、あなたたちのクラスの子ってみんなお利口さんだねって本当にっつって、はい、どんどん噂していいよって言って
授業参観へのハードルがどんどん上がって
あ、でもそれこそこの学校に行った時に、
はい、
あなたの、お母さんなのみたいな感じで、
はい、
なんかみんな女子とかもわさわさ騒いでたみたいで、
はい、
なんか誰のお母さんみたいな、 あ、その自分のハードル上げるわけじゃないんだけど、そんな感じで言ってて、
でもそうですね、で
もそれも恥ずかしがらずになんか嬉しかったみたいで、
うん、へー、うん、すごいな。もうそうですね、もう特に今中学生とかだったら三者面談とか進路とかで、今後どんどん学校行く機会も増えていくんで、
そうですね、
それは楽しい。ちょっと、うん、ちょっと学校行くの楽しいじゃないですか。
あ、楽しいですね
一個の披露の場になってるある種そこでも女優ですね
でもそうですよ、女優は365日見られてるって思わないと。
確かに、
そう、もうあの三栄に行くにも、はい、スーパーに行くにも、
はい、見られてる。ただ今日はもう絆創膏完全に忘れてたっていう
そうね、これ貼られて貼ってること忘れちゃダメよね。
ダメですね、それは。
どうしようかな。
もう第三の目ということで。
そうですね。
やっていきましょう、しばらくは。はい、はい、ということで、じゃあ一回 CM 挟みまして後半戦いきたいと思います。メールもお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。さあ、それでは一旦 CM です。どうぞ。78.0FM那覇。Your radio station.
ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから。ポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
オリジンチャンプルをお送りしております。今日は日賀あずささんをお呼びしております。
お願いします。
ちょいためのということで、はい、なんとですね、
はい、
今日は群馬のアニゾーさんが、まあ、先ほどちょっとツイキャスでも触れましたけども来てくれてまして、
ね、
し
かもなんか早速会えましたね。
会えましたね、
すごい
やった。しかもなんか今日福岡経由で来てくれたみたいで、
そうそうそうそう
福岡経由すごいな
お土産いただきました。
お土産をねちょっと、
うん、おしゃれ、
はい、
かわいい、女子力高い、
紙袋に全部小分けして入れ て、ね、して博多通りもん、ね、
いいね、
ありがたい、嬉しい、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。太宰府のこれは笠野屋、あ、なんだっけ、梅、あ、松替え餅、
松替え餅
っていうやつですね。おまんじゅうというか餅、僕ちょっと初めましてですね。
私も初めましてだ。
ちょっと、ね、あ、もうダメだ、
見えない、
反射する、白飛びする映像だと。
太宰府餅、
そうですね、あずささんのとこだったら綺麗に、ね、
ちょっと見えてる。
はい、じゃあ早速食べちゃいましょう。
お、いいの食べて。
もちろん、
おお、マジで
いただいちゃいましょう。
本当に
お餅、これ松替え餅から食べちゃいます。
そうですね、初です、お初です、
はい、初でございます。じゃあもうあずささんから先に、
え、マジ
っ
すか、
いただいちゃってくださいよ。いやー、ラッキーですね、ありがたいですね。
なんかのぶさんの会の時もなんか食べてたよね。
はい、あんさんの会も差し入れいただいてて、あ、
いただきます。
じゅんさんもね、なんかあのポテトチップスをね、
そう
持ってきてくれたんで、
なんかね、お芋のね、いただきます。何味だろう、
何が入ってるのか情報ゼロなんでね、我々。
そうそう、
初めて見る、
うん、
おー、すごい、めっちゃ伸びる、
うん
うん、
めっちゃもちもち、
えぇ、
ー、うん、しかもあんこたっぷり、
あんこだ、嬉しい、やった、
美味しいです、
美味しい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ僕もちょっと食べましょうかね。
ん、これまんじゅうなんですか、もち
もち、松替えもち、
あ、もちか、
へぇ、
なんか見た感じね、まんじゅう、
あ、すごい、もちの、もち粉の匂いがいい、これ好きな匂いだ、うわ、うん、うん、うわ、
伸びるね。
伸びる、うまっ。うまい。うんうんうん。
この時間に美味しいね。
一番ちょうどいい量も。この薄皮の餅にあんこがぎっしり入ってるの嬉しいですね、うん、これ。あー、これ美味しい。あ、これ出来たてやばい。
あ、美味しそう。
これ絶対出来たて美味しい。もっちも熱々で、うまいこれ。うん。
太宰府って、
はい、
勉学の神様でしたっけ。
そうですね。
うん。
よく修学旅行とかで。
うん、そうはそうですね。
受けましたね、お土産の守りとか買ったり。うんうん、あとは振り向いちゃいけない橋があったりとか。
嘘。うん、
この橋を渡りきるまで振り向いてはいけませんみたいな。
行ったことはあるけど振り向いたかどうかわからない。
わかんないですよね。で、あの同級生同士でなんとか友達振り向かせようと、うん、ええええみたいなやるっていうのまでがワンセット修学旅行
で、結局振り向かせるの。
いや、意地で振り向かずに、やめやめねえっていう男子のわちゃわちゃね。
へえー、振り向いたらどうなるんですか。
何だったっけな、あれは。なんか運が逃げるんですかね。
ああ、
っていうこと
で。なんかすごい橋ですよね。なんかこう、
なんか、はい、アーチ型
の、アーチ型のね、
橋がつながって石橋があって、
うん、
そこを渡るときにっていう感じだったんで、
うん、
はい。太宰府もそうですね。あの、そう、一昨年だったかな、太宰府行きまして。
あ、へえ。
福岡にちょっと旅行に行って、うん、もう並んで行ったらびっくりして、うん、あのでっかいあの写真でした。太宰府天満宮のでっかい写真。
え、どういうこと。
改修工事で改修工事で、あの工事の時の、あの壁あるじゃないですか、
はい、
あれにもうでっかいプリントされた太宰府天満宮そこにお参りするっていう。
でも優しいね、
はい、
一応雰囲気は見せてくれるんだね。
逆にレアな時
に。レアだね。写真写した。
あ、撮りました、撮りました。もあれば残ってるか消したかもしれない、あれ。
すごい、プリントもすごい技術ですね。
そうですね、もう今ああいうのも結構あるんで、プリントアウトステッカー。
へえ、近くに行くまで分かんない感じですか。
そうですね、
工事してるっていうのはもう分かる。
いや、最初知らずに行って、
うん、
あ、なんかあれ壁あるけど、なんあれってだんだん近づいてって周りのお客さんもはあれだから写真じゃなくて知らない人は本当に知らずに来てるんで、あるあると、そこに建物は思って行ったら写真だったっていう。
なんか告知されてないんですね、この手前でね。
工事中、ね、
工事中ですとか。
もうでも本当は大々的にやってるはずなんですけど、
あ、
みんな太宰府ってなったら太宰府までの道のりしか調べずに行くんで、
うんうんうん、
もう大体太宰府、うん、まあ、お参りして、うん、お守り買ってあの辺散策してっていうイメージしかいかないから、さすがにそこまでは調べてなかったですね。
なるほど。
へえ、ね、
なかなか行かない場所で、
はい、
そういうことが起きるとちょっと嬉しかったりもしますよね。
しますね、
うん、
まあ、一個旅のなんか土産話という
か、そうそうそう、
そういうのができたなっていう風に思えるから、
そうそう、め
っちゃあれはいいですけどね。
面白いですね、旅の間違いも醍醐味にできますからね。
そうそう、そういうトラブルもね、
そうそうそう、
このイベントなんで旅は。
そうですね、あれですね。それこそ私も、
はい、
一昨年ぐらいに行ったと思います、福岡に。
あ、本当ですか。
福岡、あ、もう太宰府も行きました。
ありました。
お、じゃあもう その前かな、ちゃんと、あ、その後だ。じゃあもう綺麗になってました。
あ、
出来上がり
完成。
そうで、なんか綺麗だねって言った記憶があります、確かに、はい、それはじゃあ工事の後だったんだ。
なんか昔からの建物にしてはなんか、
うん、なんか近代的になってました、ちょっと。
あ、じゃあそれは見てないですね。
かっこいい感じ、
はい、
すごいと思って。
ああ
、その前だったんですね。
そう、その前に行
って、その後だ。
そうで、あ、そうだったんだ。
よかった。なんかよかった。
なんかよかったね。
なんかよかった。
いいな。
なんかよかった。そうなんですね。
写真で、いや、美味しかったです、
うん。美味しかった。
ちょっと博多通りもんは後で食べよう。
うん、博多通りもんも美味しいですよね。
美味しいですね。これ通りもんのこの中身ってこれ何？
そう。何論争？
これはそのあん。系なのかクリームなのか、
うん、ね、はたまた 練りあんこクリーム系
みたいな。そうずっと謎で。
そうですよね。
原材料だけ見ても、うん、あ、一応白生あん、
あんこではあるんですよね。
そうですね。砂糖、小麦粉、バター、丸トースってなんだ、水飴、卵とか、まあまあ、うん、
ちょっとヨーヨリ、
ヨーヨリですよね、
うん、
いやこれ博多通りもん以外でこれ食べたことないんですよね、この中身を。
あ、確かに
出会ったことがないんで。そうだね。こいつ誰よ、お前誰って。
そうだね、
思ってるんですけど。
でも美味しいんですよ。
そう、
あ、でも西洋休日って書かれてる。
あ、やっぱ、じゃあ海外生まれなんですかね、これは。なのかちょっとそれを模した何かがたまたまこういう風になったのか、
うん、ちょっと今度ルーツ検索してみます、
はい、博多通りもんの発祥、
うん、
確かにちょっと気になってきた、はい、いいですね。あ、今、
はい、
ちょっとあのおそらさんからツイキャスコメントで3つ橋があって、
はい、
過去、現在、未来だったようなみたいな、
なんかかっこいい、おしゃれ。
おそらさんは、うん、私は3番目の橋でこけたので未来がダメになりましたって。
あ、そういうこと。
あ、なんか多分この橋で
転んだらいけないんだ。
うまく渡れればいいってことじゃないですかね、もしかしたら。
何も知識もなく行くのはちょっとダメだね。ちゃんと考えて行かないと。へ
え。敷居が高くて式見れないって頭で踏んできたな。こんにちは、円楽さん。
気づいた、
うん、気づいてましたけど。
気づいた、気づいちゃった。
そうですよね。梅じゃないか、まあ、福岡空港で買ったんだけどねって兄蔵さん。いや、いい関係、気持ちです、これ気持ち。いいんですよ、全然。その誰も塩チンスクをみんながみんな石垣で買ってきたとは思ってないですよ。思ってないで食べてますよ、みんな。分かってます、気持ちなんですから、この辺は。はい、セブンイレブンに似てるやつが売ってたけどまだあるのかなっていう。
この博多通りも
ん
に
みたいなのがあるんだ。
へー、
あ、ま、探せば意外とあるんですかね、うん、確かにこれなかなか、しかも多分普通にお菓子スーパーとかで買うってなったらちょっと高そうなお菓子ですもんね。
うんうん、そうだね。
これが1個ってなったら多分これ普通常のお土産のよりもサイズも大きくなると思うんで、
うんうんうん、
確かにいいねしそうなんで、なかなか食べる機会なさそうな博多西洋和菓子、博多西洋和菓子というジャンルです。
うーん、
ということで兄蔵さんありがとうございます。
ありがとうございます。あとゆっくり食べます。
はい。
本当好きなんですよ、博多通りも。美味しい、
ね、絶対買いますもんね、お土産で。
う
ん、
そう、絶対お土産で買う。
そう、
美味しい。
全然話変わりますけど、東京のお土産で最近、はい、あのごま卵ってあるじゃないですか。
あ、うんうん、はい、
美味しいやつ、はい、あれの最近メロンとレモン出てました。
メロン味ってこと？
メロン味とレモネード味があって。
え、色は？
もう緑、
あ、
黄色。
すご
い、すごいですよ。まあ、
まん丸く、
まん丸く、もう本当にあの形です。いわゆるごま卵がもう色違いって感じですね。メロン食べたんですけど、メロンめっちゃ美味しかったです。
へえ。
そう、
中身は何になるのかな。
あれも、うん、なんかメロン味のあんこみたいな、なんか、
あ、練り系、
練り系の感じでした、ね、ちょっとまあ、うん、生地、スポンジ系、スポンジというか、なんかそれっぽい生地もありつつ、
うん、
まあ、本当にごま卵のメロン味、
あ、
ま
んま
って感じでしたね。
え、もう一個は何だっけ。
は、まあ、レモネード、
レモネード
味で。
それも食べました。
それは別の人のお土産で買って食べ、僕は食べてないんですけど、ちょっと次行った時にでも、なんかすごい、なんか名物店長みたいな人が接客してくれて、キレッキレでしたね。
本当、はい、空港に、
空港ではなく東京駅の中で、
あ、東京駅
あって、そうですね、もうなんか、はい、では本日はありがとうございました。なんかちょっとキレのある
リズムが、
はい、あるというか、あ、きっとこの人名物店長的なんかビッグワンの石峰店長みたいな人なんだろうな、みたいな、その界隈での。
なるほど。
っていう人だったんで、まあ、なんかより印象には残ってるんで、ちょっと次そういうのも食べてみたいと思います。うんうん、さあ、ということで、
はい、
まあ、最後はちょっとお土産話で花咲きましたけども。
もう時間？
はい。
早
っ。あっという間でございました。
あっという間。
はい、あずささん、どうでしたか？
ね、ヤンビーとね、初めましてぐらいの、あれだったから、はい、 1時間持つかな、まあ、思いながらちょっと不安に
変な空気になったりとかしないかなとか思いますよね。
楽しかったです
、はい、本当にもういろいろ多分どんどん多分喋りたかったんでしょうね。
ね、喋りたい、もっとも
っと。いやもう本当にじゃあもう8月の舞台
あ本当に
の時、うんね、もうちょっと直前ぐらいにまた来てくださいよ、
はい、
もう
はいお願いします。
よろしくお願いします、はい、ということで、はい、今日のゲストは日賀あずささんでした。
はい、
はい、ではまたねもう7月に入りまして、まだ7月もねオリジンライブが手だことかで日曜日にやるっていうちょっとイレギュラーな回でもあるんで、皆さんぜひ遊びに来てくださいということで、本日の放送も以上となります。皆様また来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと
劇団オゼの日賀あずさでした。
はい、それでは皆様また来週、良い週末を。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。